では先生、おさらいになる部分もありますけれども、岩手医大で受けられる放射線治療、どのようなものがありますか？
はい、岩手医大はやはり岩手の中核病院として、なるべくたくさんの種類の放射線治療が可能になるように努力しています。まずできるのは大きく分けて、体の外から放射線を当てる外部照射と、体の中に放射線を出す物質を挿入もしくは投与して当てる内部照射の両方が可能です。また外部照射に関しては一番よく行われているのが前立腺がんの治療なんですが、前立腺の周りには直腸や膀胱などの重要な臓器がたくさんあるんですが、その強度変調放射線治療という治療法を使うと、前立腺の形に正確に合わせて周りの直腸や膀胱の線量を減らして放射線をかけることができます。これは副作用の低減につながりますから、さらに頑張って放射線の量を上げることにつながって治療成績が高く向上しています。あともう一つ、先ほど言いましたが低位放射線治療、これは肺がん、あとは脳転移などの疾患に行っていますが、高い手術に匹敵する局所制御能力を出しています。子宮頸がんの治療に関しては、手術と放射線治療の成績が基本的には同等であって、患者さんの好みもしくは主治医の方針で放射線治療、手術療法のどちらを選んでもいいというのが最新のガイドラインとなっています。
なるほど。そしてまたお話を伺ってきましたが、放射線治療だけではなく、お薬の方、抗がん剤の治療や、また手術、この3本の治療方法をしっかりとバランスを取りというんでしょうか、その方その方に合わせて組み合わせていく治療というのが進んでいるんですね。
岩手医大のいいところは、各科がその中だけではなくて、放射線科、外科、耳鼻科、泌尿器科、婦人科というような各科が連携して互いに協力し合ってカンファレンスを行い、治療法を行いを決めて一緒に治療しているというところがあります。大学の医局間の交流というか風通しがとてもいい病院だと考えています。その中で、患者さんを中心に据えて、その患者さんにとって最善な治療をどうすればいいか、今医者レベルの話をしましたが、それに加えて看護師さん、あとは薬剤師さん、技師さんなどもどんどんその話し合いに加わって、一緒にただ単にがん治療成績だけではなくて症状の改善とか、はたまた心理的なバックアップとか、そういうのをみんなで支えていこう、いわゆるチーム医療というのが本当に形になって現れている病院だと考えています。
そしてよく質問を受けるところで、重粒子、粒子線の治療は行っているんですかという質問が多いそうですね。
残念ながら岩手医大には粒子線治療装置は入っていません。けれども放射線治療を専門としている医者というのは全国的にあまり多くありませんから、逆に言えばみんな知り合いというところはありまして、岩手医大の放射線科に紹介いただければ、全国の粒子線治療施設、粒子線に限らず最近はトモセラピーとかサイバーナイフとかガンマナイフとか、あらゆる専門的な放射線治療の装置がありますから、そこには機械としたコミュニケーションネットワークを張ってセカンドオピニオンや治療の依頼を行っています。ただ粒子線治療に関しては現在まだ保険適用が通っていませんので、おそらく多くの施設で1回の治療に300万相当の医療費がかかると思います。今日本でできる粒子線治療には2種類ありまして、千葉とか群馬で行われている炭素イオン線治療という治療と、あとは郡山や横浜名古屋などで行われている陽子線治療という2つの治療があります。どちらも300万かかっているんですけども、実は内容は大きく違いまして、2つとも共通しているのは放射線の分布がとても良いですから、さっき言いましたように体の中にピークを作る分布を起こしますので、体の中に入ってがんのところで急に効果を与えて、またその後は止まってしまう。ですからがんだけに高い放射線を与えて、周囲臓器には最低限の被曝しか受けないという治療が可能というのが粒子線と炭素イオン線に共通した性質です。
なるほど。では先生、患者の立場でお話をこうさせていただくと、有賀先生を決して裏切るわけではないんだけれど、でも先生とその群馬に行って話を聞いてみたい、また横浜に行って話を聞いてみたいというような 選択肢の一つとしてお話を聞いてみたいという相談は、先生もし患者さんから受けた時、嫌な顔はせず聞いてみてっていう話にはなるんですか？
まあ、正直言って最近そのような、うん、紹介が診療各科から大変来ています。
その上でやはり岩手で治療しようとこうやっぱり選ぶことにしました先生っていう時には分かりましたという感じで、はい、岩手でも見ていただけるという。
もちろんです。一つ注意する必要があることは、粒子線治療っていうのはあくまで放射線治療の一亜形なので局所治療です。ですから、まあ、手術と放射線は局所治療なんですが、局所治療っていうのはそのがんが局所にとどまっている時にはそのがんを治すことが可能な治療です。粒子線治療もあくまで現在行われている科学の延長の治療ですから、魔法の治療ではありませんから、全身に広がったがんをたとえ300万払ったとしても粒子線治療で治すことはできません。ですから、そういう適用としても市民の方の思い込みの適用というのがありますから、そういうのを是正する意味でも一回私のところに相談いただいた方がいいです。あともう一点は、先ほどがんの方で5年以上生きる方がもう5割6割超えたという話をしましたが、がんというのは決して一時的な治療ではなくて、治療した後も5年10年と病院と付き合っていく必要がある、いわゆる慢性疾患と言われています。ですから、やはり岩手に主治医がいて、主治医の先生と相談した上で、特殊な放射線治療を受けるっていうのを決めて、主治医からの紹介をいただいて治療を受けた方が患者さんにとってより良い治療が継続してできるということがあると思います。
なるほど。先生、いろいろとお話を伺ってきまして、やはり主治医の先生の方針もあると思いますけれども、抗がん剤の治療、手術療法だけではなく放射線治療、この分野もしっかりと、そう否定をしないで前向きに検討する一つにしていきたいなという、そう思えるような今日時間だったんですけれども、ぜひ県民の皆さんにもメッセージをお願いします。
放射線治療、岩手県では本当に使われてない治療です。その中にはやっぱり皆さんに対する我々が安心を与えられていないっていうのは一つの面かもしれません。ただ正直言いますと、がん治療というのはまだ 100% 治ってない治療でして、どうしても不確実なところがたくさんあります。ですから、手術をやったら放射線をやったらでどっちがいいっていうのが実際はっきり結論を出せないところが多々ありまして、最終的にそこを選ぶのはやはり患者さん自身の価値観とか考え方とかっていうのが大きく影響されます。その面で放射線治療のイメージがとても悪いんだなと反省しているんですが、もう少し放射線治療を、今のもし皆さんががんになった場合放射線治療は使えないかなと考えることは、例えば患者さん、外科の先生がおっしゃる治療について、意味についてもう一回考え直すとか、抗がん剤を勧められたことについて、もう一回考え直すとか、主体的に自分のがんについて、がん治療について考え直す良い機会にもなると思いますので、実際放射線治療をする、しないっていうのはまだその上での決断だと思いますが、私がお願いしたいのは、がん治療というのを人ごとにしないで自分の手元に引き寄せて、よく考えて自分で治療を選択していただきたい。その時に放射線治療というのの本当の姿っていうのを説明、お話しできる人と接して、それも含めて自分の治療を確立していってほしいなと思います。